本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソビテの手紙3章14節から21節です。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての聖徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超え豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。ヨハネの黙示録2章から3章は、イエス・キリストが使徒ヨハネを通して当時諸アジアにあった7つの教会に送られた手紙です。その内容は各教会に向けて語られた称賛と叱責、勧告と約束の言葉です。7つの教会のうち最後の教会がラオディキア教会です。イエス様が最後の教会に語られた言葉は、先の6つの教会に語られた言葉と比べて非常に厳しく衝撃的なものでした。7つの教会の中で称賛を一切受けなかった唯一の教会がラオディキアの教会でした。エペソの教会は初めの愛から離れたことで叱責を受けましたが、労苦と忍耐があり、悪いもの、すなわち偽りの教師たちを容赦せず、使徒と自称する者たちを見分ける識別力を持つ教会でした。スミルナの教会は苦難と貧しさがあったにもかかわらず、実際には富んでいると称賛を受けました。ペルガモンの教会はバラムの教えやニコライ派の教えを守っていると叱責を受けましたが、忠実な商人アンティパスが殺された時にも主への信仰を捨てなかったと称賛されました。ティアティラの教会は自称預言者イゼベルを容認し、不信仰を行い、偶像に捧げた肉を食べたことで叱責されましたが、愛と信仰、奉仕と忍耐がますます増し加わっている教会でした。サルディスの教会は生きているとされながら実は死んでいると叱責を受けましたが、その衣を汚さず白い衣を着て主と共に歩む少数の者たちがいると称賛されました。そしてフィラデルフィアの教会は少しばかりの力で主の御言葉を守り、主の御名を否まなかったと称賛されました。7つの教会のうちスミルナの教会とフィラデルフィアの教会だけが称賛のみを受け、叱責を受けませんでした。しかしイエス様はラオディキアの教会にはいかなる称賛の言葉も語られませんでした。ラオディキアの教会には人々の信仰を惑わす偽りの教師や使徒や預言者と自称する者などもいませんでした。バラムの教えやニコライ派の教えを守っている者もいませんでした。またイゼベルを容認して不信仰を行ったり偶像に捧げた肉を食べる者もいませんでした。それでも主からの称賛は一言もありませんでした。ラオディキアの教会は当時小アジアにあったどの教会よりも豊かでした。彼らもラオディキアの住民のように医療産業や 医療産業に従事して裕福で足りないものはないように見えていました。そして他の地方にいるキリスト者たちがなかなか着ることのできなかった高級な、外衣、チュニックを着て礼拝していた可能性もあります。そのため彼ら自身も、私は金持ちで豊かになって乏しいことは何もないと思っていました。しかしイエス・キリストの目には、彼らは実に惨めで哀れで貧しくて盲目で裸の状態にあると見えていたのです。それでもなおイエス・キリストはラオディキアの教会を愛しておられました。だからこそ彼らにこのように語られたのです。ヨハネの黙示録3章20節です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この箇所はクリスチャンにはとても馴染み深い御言葉ですが、この御言葉に対する誤解もあります。しばしば未信者にイエス・キリストを個人的な救い主として受け入れるよう伝道するときに、この御言葉を見せることがあります。特にキリストが私たちの人生の扉、あるいは心の扉を叩いておられ、その扉には内側にしか取っ手がないので、自分が開けなければキリストはあなたの中に入ることができないとして、心の扉を開くように決断を促すのです。このように説明するのに大きな役割を果たしたものがあるとすれば、19世紀のイギリス人画家ウィリアム・ホルマン・ハントの世の光という絵があります。イエス様が、月の光がほんのり広がる静かな夜に、誰かの家の前で扉を叩いておられる絵です。おそらく多くの教友の皆さんがこの絵を見たことがあるかと思います。イエス様が叩いている家の扉は一度も開かれたことがないように見えます。罪を象徴する雑草が生い茂り、扉の前を塞いでいます。イエス様は茨の冠をかぶっておられますが、大祭司の服を着ておられます。またイエス様の両手には釘の跡があることから、復活されたことがわかります。イエス様は長い間外で扉を叩いておられ、忍耐して来られたご様子がはっきりと見て取れますが、疲れておられたり怒りの表情をされているのではなく、その目には愛が満ちています。そしてイエス様の手には、この絵のタイトル、世の光と関係するランタンが掲げられています。その絵の下には聖書の一節が書かれていますが、それがヨハネの黙示録3章20節です。罪と死の影が覆うこの世に光として来られたイエス様が、人々の心を叩いておられることを具象化した絵です。そのため多くのクリスチャンがこの御言葉を未信者に悔い改めを促すとき、またその悔い改めの最終決定権が人間にあることを語るときに引用するのです。しかしこの御言葉は、未信者にイエス・キリストを救い主として受け入れるよう進めるために与えられたものではなく、ラディオキア教会に与えられた言葉です。すなわち、すでにクリスチャンになっていながら、ラオディキア的な欲望を実現することが成功であり、ラオディキア的な価値観の衣をまとうことで名誉を得られると考え、 ラオディキア的な生き方に目を開くことが知恵を得て生きることだと誤解し、錯覚して生きている人々に与えられた御言葉なのです。ですから冷たくもなく熱くもなく生ぬるさにとどまっている人に、そうした生き方に終止符を打ち、主によって豊かになり、主の衣をまとい、主に目を開かれたクリスチャンになることを望まれる主の切なる願いが込められた御言葉なのです。ところがイエス様が扉を叩いておられる理由は、もし誰かがその声を聞いて扉を開けるなら、主がその人の中に入り共に食事をするためだと言われています。すなわち主が私たちのうちにおられ、私たちが主のうちにして共に生きるということです。韓国語にも1日3食を表す朝食、昼食、夕食という言葉があるように、ギリシャ語にもそれらを表す言葉があります。朝食はアクラティスマと言いますが、これは乾いたパンをブドウ酒に浸して急いで食べるものです。まるでシリアルに牛乳をかけて食べたり、トースト1枚にコーヒー1杯で済ませるようなものです。昼食はアリストンと言い、家から持ってきた弁当を広場や街路樹の下、道路などで食べるようなものです。学生や会社員が昼休みに弁当を食べたり、社員食堂でラーメンやキンパップを食べる程度を言います。夕食はデイプノンと言い、朝食のように急いで食べる食事でもなく、昼食のように道端や木陰で簡単に済ませる食事でもありません。一日の仕事を終えて家の中でゆとりを持って語らいながら食べる、しっかりと整えられた食事です。主が言われた彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする、での食事するはデイプネオであり、晩餐を共にするという意味です。共に食事をするということは、ただ空腹を満たす行為ではありません。共に食事をすることによって、あなたと私が一つの共同体の一員であり、一つの家族であることを確認することです。ですから韓国語は家族のことをシック、食べる口、と書きます。すなわち一緒にご飯を食べる人と表現します。教会は人の意思や世俗的な価値観を共に食す共同体ではなく、主と共に食す人々の集まりです。そのような人こそが真にその心と人生に主を迎え入れた人なのです。今日の本文でも、私たちの心の中にイエス・キリストがおられなければならないと語られています。パウロはローマの牢獄の中で囚われの身となり、自由に動くことはできませんが、彼の霊は誰よりも自由でした。彼が第三次伝道旅行の期間中に3年間にもわたり奉仕した場所がエフェソでした。彼は復活されたイエス・キリストに出会い、主の使徒となってエルサレムからローマまで地中海地域をめぐり歩き、イエス・キリストと神の御国を述べ伝えましたが、最も長く滞在して奉仕した場所がエフェソでした。今彼はその地にある教会のために祈りを捧げています。まず、今日の本文の3章14節と15節をお読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。 ユダヤ人たちは祈りを捧げるとき、立って天に向かって手を広げることが一般的な姿勢でした。そのためソロモン王が神殿を完成させ奉献式を行ったとき、立って天に向かって手を広げ祈り始めました。そしてイエス様が弟子たちに主の祈りを教えられる前に、祈るときには偽善者のようにしてはならないと語られながら、彼は人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからですと言われました。またルカの福音書18章にはイエス様が語られたパリサイ人と主税人の例えがあります。2人とも宮に登って祈ったという内容です。その時のパリサイ人の姿勢についてこのように語られています。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。このようにユダヤ人たちは立って祈りました。しかしパウロはユダヤ人の中でも特にユダヤ人らしい人でしたが、エペソの教会のために祈るにあたって立ってではなくひざまずいて祈ると言っています。それは切実さの表現でもあり、偉大な神様と小さな自分自身を認める態度でもあります。アハブ王が治めていた時代、国中が偶像崇拝の展示場と化したことへの裁きとして、イスラエルには3年間雨が降りませんでした。預言者イエリアが神様に雨を降らせてくださるよう願い求めたとき、彼はひざまずいただけでなく自分の顔を膝の間に入れるほど身をかがめました。イスラエルに雨を降らせることができるお方は、天と地を創造し自然を支配しておられる神様しかいないことを認めたんです。またイエス様を十字架を追われる前、ゲッセマネの園で祈られた時、父の御心がなることを切に願われ、ひざまずいて祈られました。パウロがひざまずいたということは、今捧げている祈りがそれほどまでに切実であるということです。パウロがひざまずいてエフェソの教会のために何を祈ったのか、16節はこのように明かししています。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。パウロがエフェソの教会のために捧げた最初の祈りは、内なる人が強くされることでした。当時ローマ帝国の五大都市はローマをはじめとして、アレクサンドリア、アンティオキア、コリント、そしてエフェソでした。エフェソは当時小アジア地域で最も優れ最も大きな都市であり、当時としてはないものがない場所でした。そのためエフェソは古代世界の競泳の市場、市場と呼ばれましていました。またエフェソで欠かせない最大の誇りは、古代七大不思議の一つであるアルテミス神殿でした。その神殿は偶像崇拝の中心であると同時に経済の基盤でもありました。偶像崇拝と経済をはじめとする世俗的な価値観が支配する場所では、目に見えるものだけが最も価値のあるものとみなされます。そのため人々はよりよく見えるもの、より高く見えるもの、より大きく見えるものを手に入れようと悪せく動き回るのです。パウロがエペソの教会のために祈りを捧げた時、内なる人が強くされるように祈るしかありませんでした。霊的に幼子から大人へと成長しなければならず、霊的に強くならなければエペソのような世俗的価値観に飲み込まれることもなく、神様の御言葉に従い、神様の人生の目的 神様を人生の目的として生きることができないからでした。エペソの教会に向けたパウルの祈りはこのように続きます。17節前半です。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。ご両親は今どこにいらっしゃいますかという質問に、お二人は今最終島チェジュ島にいらっしゃいますと答えることができます。しかしこの質問と答えをもう少し細かく表現するとこのようになります。ご両親は今どこに行ってらっしゃいますか。両親はチェジュ島で1ヶ月暮らしをしておられるのでそこに行っていらっしゃいますという意味かもしれません。またご両親は今どこに住んでおられますか。両親はチェジュ島を気に入ってずっと前からそこに住んでおられますという意味かもしれません。韓国語ではどちらの場合もいらっしゃるという意味ですが、ギリシャ語では前者のようにある場所にしばらく留まったり旅人として滞在することをパロイケオと言います。一方後者のようにある場所に永住したり主として住み続けることをギリシャ語ではカトイケオと言います。本文17節の前半にある住んでいてくださるはカトイケオです。パウロはイエス・キリストがご自身の住所を私たちの心に定めてその住まいの主として住んでいただくようにしなければならないと語っています。ヨハネの黙示録3章20節から22節です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに行って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさいと仰せられます。ラオディア教会は当時小アジアにあったどの教会よりも豊かでした。小アジアに大地震が起こった時ローマ皇帝の援助を受けずに自力で立ち直れるほどの富を持っていると考えていました。またその地域で取れる黒い羊毛で作られた衣を着て自分たちはおしゃれでよく着こなしていると思っていました。さらに効き目の優れた 目薬の主な生産地でもありました。しかしイエス様はラオディキア教会を貧しいと言われ裸であるかのように衣をまとわず盲目であると言われました。ラオディア教会はイエス・キリストを信じてはいたもののその心にイエス・キリストを主として迎えてはいなかったのです。主が私たちの心におられるための正しい解決策は私たちが心の扉を開いて主に私たちの心の中の主として入って住んでいただきそして私たちが主と共に食事をすることです。イエス・キリストは決して私たちが必要な時に助けては去っていくアラジンの魔法のランプに出てくるジーニーではありません。私たちがイエス・キリストの主人なのではなくイエス・キリストが私たちの主人なのです。イエス・キリストが私たちの心におられるようにし私たちが主と交わるためには私たちの内なる人が強くされなければ不可能です。パウロはその事実を非常に明確に理解していました。ガラテヤ人への手紙2章20節です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです。今私が 肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。パウロは自分のうちにイエス・キリストが生きておられると告白しています。それは彼がイエス・キリストを自分の心の主としてお迎えした後に人生の原理が変わったということです。ですからキリスト者の人生は変えられた人生ではなく取り替えられた人生とも言われます。外国にお住まいのとても大切なお客様が数日滞在するために家を訪ねてくると仮定してみましょう。私はあるがままを見せるのがいい、片付けや掃除なんて偽善的な行動だと考えてそのままお迎えしようとはしないはずです。少なくともある程度の整理整頓や掃除はその方への礼儀でもあります。もしかしたら空港や駅まで迎えに行くこともあるでしょう。私たちの心と生活を整えなければキリストが私たちの心に住まわれることはできません。今日は2000年前に初代教会に臨まれた聖霊様を記念するペンテコステ聖霊降臨の主日です。私たちのうちにはイエス・キリストだけでなく聖霊様もおられると言われます。第一コリント3章16節です。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。神様は私たちが神様の聖なる神殿であり、私たちのうちに神様の聖霊様が宿っておられるとおっしゃいます。神殿の原型は幕屋です。幕屋は出会いの天幕、出会いの幕屋とも呼ばれていました。神殿が重要なのは創造主である神様が被造物である人間に出会ってくださり、罪を許してくださり、恵みを施してくださる場所だからです。神殿にはどの場所も重要でないところはありませんが、その中でも最も重要な場所は至聖所です。そこは神様の契約である十戒の石の板がある場所であるだけでなく、大祭司が年に一度食材の火に入って民の罪を許してもらう場所です。もし神殿に至聖所がなければそれはただの建物に過ぎません。世の中の他の建物と変わるところがありません。神様が出会ってくださる決定的な場所がないからです。私たちが神様の神殿だと言ってくださるのは、その神神殿がまさに至聖所を指す言葉だからです。私たちの人生の中に、私たち人格の中に聖霊様がいらっしゃらないのであれば、私たちは決して神殿、至聖所になることはできません。聖霊様がいらっしゃらない人生は、この世の流れに従って生きるしかなく、空中の権利を持つ者に従おうとし、肉の欲望に従って生きるしかないので、神様の目から見ると怒りのことなるしかありません。だからこそ聖霊様が私たちの中に住んでくださり、私たちを真理へと導き、命のある生き方をするように輝いて導いてくださることは、なんと感謝のことでしょう。私たちの教会創立20周年を迎えて、先月の5月30日にオペラヤンファ人の公演が、ヤンファ人外国人宣教師母園の墓地の野外舞台で行われました。ヤンファ人外国人宣教師墓地で見たオペラヤンファ人は非常に感動的でした。ヤンファ人で見た オペラヤンファ人は他の場所で見たオペラヤンファ人とはまるで別の作品のように感じられるほどでした。その内容は私たちはよく知っている話です。1885年のイースターにアンダウッド宣教師とアペンゼラー宣教師がチェムルポ港を通じて入国する場面で幕が上がります。屠殺人であるがゆえに人々から無視されるのが日常だったパク・ソンチュンが腸チフスにかかり、当時の朝鮮の医療水準では絶望的な状況でした。しかし宣教師サミュエル・ムーアとコジョン皇帝の爺であったオリバー・アビソン宣教師の助けで回復し、学校に通っていた彼の息子ボンジュリ・パク・ソヤンは後に大韓民国初の西洋医師となったという話が続きました。そしてパク・ソンチュンは屠殺人解放運動に大きく貢献することになります。またパク・ソンチュン一家がクリスチャンとなり、コンダンゴル教会に礼拝に来ると、ヤンバンや一般の平民たちは屠殺人の家族と同じ教会で信仰生活することはできないと騒動を起こしました。そしてアペンゼラー宣教師がモッポで開かれる聖書翻訳者会議に出席するため船に乗ったところ、船の事故に遭い共に乗っていた女子学生を助けて殉職した話や、ムーア宣教師の死が淡々と描かれました。最後には合唱団員たちがヤンファ人に埋葬されている、あるいはヤンファ人と関わりのある宣教師たちの名前を呼びながらその献身を歌いました。その時私は涙をこらえるのがやっとでした。私は最前列で公演を観覧しました。オペラのすべてのセリフは歌です。何曲あるのか数えはしませんでしたが、少なくない曲数がありました。公演中、声楽家たちが歌うたびに指揮者は最前列の端で絶えず指揮をしていました。私にはこれが私たちの人生なんだという大切な気づきがありました。私たちは舞台に立つ役者であり、聖霊様は私たちの人生をこのように指揮しておられるのだ。私たちが人生という舞台に立って指揮者を見ながらも、その指揮に従って歌わず自分勝手に歌ったり全く別の歌を歌ったりしたら、神様はどれほど呆れてしまわれるだろうかと考えました。また私たちが聖霊様の指揮に従わず自分の好きなように歌を選んで歌っていたとしたら、私たちの人生という作品はどれほどめちゃくちゃになってしまうのかと思いました。すべての公演が終わり、カーテンコールではオペラに出演した声楽家たち、俳優たちが順番に出て挨拶をしました。あまり重要でない役を演じた人からだんだんと重要な役を演じた人たちが挨拶しました。最後にアペンゼラー宣教師、アンダウッド宣教師の役を務めた声楽家が挨拶しました。そして本当に最後に指揮者と演出家が挨拶をしました。私たちの人生という作品が終わるとき、神様の御国で私たちの人生の指揮者であり演出家であった三位一体の神様が私たちに拍手を送ってくださることでしょう。パウロは私たちの心にキリストが住んでくださるようにとひざまずいて祈っています。イエス様は私たちの心の 戸の外に立って戸を叩いておられ、私たちがその戸を開けるなら私たちのうちに住んで私たちと共に食事をするとおっしゃっています。そして聖霊様が私たちのうちにおられ、私たちの人生を指揮しておられます。これを正しく認識して生きることが、キリストイエスに捉えてくださったのを得るように求める生き方なんです。そしてそのような人の人生は毎日がペンテコステとなります。聖霊降臨の節となります。お祈りいたしましょう。父なる神様、使徒パウロがローマの獄中でひざまずいて捧げた祈り、すなわちエペソ教会の内なる人が強くされ、キリストが彼らの心に住まわれるようにと願い求めた姿に深い感動と差し通されるような思いを受けます。私たちは自分の心にキリストが住まわれるようにすることよりも、世俗的に見て良さそうなものや大きなものを持つことにより関心を向けていたことを告白します。そのために信仰の年数は増していったにもかかわらず、内なる人はそれほど強くされることができず、まるで心にキリストが住んでおられないかのように生きていった時があったことを告白します。私たちの過ちと罪、愚かさをお許しくださり、真実に立ち返ることができるようにしてください。特にペンテコステを迎えて私たちのうちに住んでおられ、私たちの人生を指揮しておられる聖霊様と共に歩むものとならせてください。父なる神様、第21代大統領選挙が終わりました。新しい大統領が支持者である 49.4% の人々だけでなく、他の候補を支持した 50.6% の人々、投票しなかった人々、投票年齢に達していなかった人々の声にも心から耳を傾ける、すべての国民のための大統領、すべての国民の大統領となるようにしてください。山積みしている政治的経済的問題や社会的葛藤を知恵を持って解決していく和合の指導者とならせてください。大韓民国の全体はもちろん、未来を中心に考える指導者となり、正しい韓国を築いていくことができるようにしてください。しかし主よ、あなたが私たちクリスチャンに、あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であるとおっしゃったことを忘れないようにさせてください。私たちの社会を生きる価値のある場所へとし、より明るい場所へと築いていく使命と責任が私たちにあることを片時も忘れることがないようにしてください。その生き方を忠実に生き抜くために、私たちの人生を指揮しておられる聖霊様のご指揮に完全に従うことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。